我々の総会いただきました昭島人材シルバーセンターの安全管理と伝えております。ただいまからですね、安全の取り組みについて、安全修了の取り組みについて発表したいと思いますので、ご清聴お願いいたします。最初にですね、昭島市の概要についてちょっとお話をしたいと思います。昭島市はですね、大体、都心から35キロ、東京都のほぼ中央に位置しております。東、北は立川市、西は福田市、南は八王子、日野市に位置しております。面積は 17.34 平方キロメートルで、約人口は11万4000人でございます。多摩地区としては中核な都市です。現在も順調な発展を進めております。また昭島市の水道水は 100% 地下水でございまして、結構おいしいお水でございます。ピアさんお願いします。またですね、昭島市はですね、住みよい町としてのランキング2020年の時にですね、821の自治体中1位となったことがあります。余談ですけれども、また昭島市は水道料が一番安いということで、それも一つのポイントになっていると思います。で、現在は人口が、10年前につきましては11万3000人の人口でしたけども、今は11万4000人、約10年間で1000名ぐらい増えてますね。まあ、そんな中で発展してますけども、次にですね、昭島市シルバー人材センターの概要についてお話しします。昭島市のシルバーセンターはですね、昭和50年の10月に東京都として2番目のセンターとして創立されました。で、現在に至っております。その後はですね、その後は名称変更とか公益法人の改革に伴って活動を続けております。で、現在はですね、理事18名が会員の入会説明会、受付相談事業、総会の議案の提案説明まで理事が担当しております。またですね、安全就業有料センターに選ばれたのは平成23年以来11年ぶりとなります。その間、平成23年度から令和3年度までには合計95件の傷害事故が起こっております。就業中の事故は53件、就業途上の事故が42件となっています。9件の行為傷害認定事故もありました。事故ゼロを目指すために安全管理委員会が中心となって、さまざまな取り組みを行ったところ、事故件数は徐々に減少して、今回の受賞になりました。ちなみに勧誘数は現在男性が783人、女性が347人、合計1130人となっております。10年前は男性が800人、女性が250人、合計1050人でしたので、80名増加しております。特に女性が約100人増加しており、これは女性会員増強の施策をさまざまに行った結果だと思っております。例えば女性対象の入会説明会を年2回開催しております。女性の仕事に特化した説明を行うことで、女性が入会しやすい環境づくりをしております。まあ、その中で家事援助や広報配布、放課後子ども教室、内職採用、学校の早朝管理、派遣でも保育補助、女性の仕事を具体的に PR し、入会促進に努めております。ではさて、本題のですね、安全管理委員会の取り組みについてお話しいたします。まあ、活動計画につきましては、当センターの安全管理委員は理事4名、職軍班代表会員4名で構成されております。来年年度事業計画を立てて、その中さまざまな活動を行うため活動計画を作成しております。具体的には交通安全講習会、または安全就業巡回点検、安全就業促進大会 AED 講習会、体力測定等ですけれども、ご存知の通りコロナの管理も続きまして、こういう事業はほとんど開催されておりませんのが現実であります。まあ、そんな中ですね、各職軍から1名ずつ選出され、計26名で構成されている安全支援員との合同会議と通年開催し、事故を撲滅に努めます。まあ、コロナ禍の関係でなかなか安全推進、集合大会ができませんので、 それに変わった対策等を講じております。また安全強化についてはですね、仕事対談センターの強化講習を行うので安全に関する言葉を認識し、情報を管理することが安全について考えることができます。また安全は自分でという意識啓発になります。安全管理委員会としてもこれからも安全に関する情報を発信しております。まあ、その中で、自転車10カ条、自転車安全走行10カ条、まあ、というようなものを手元の資料にありますけれども作成して会議に配っております。まあ、発生事故の4割程度が軽度故障の事故であり、軽度故障の事故を減らすため平成30年の当センターの独自の自転車安全走行10カ条を作成し会議に配布し、またはセンターの注意事項に提示しております。この10カ条を作成し、令和元年度には傷害事故が11件中、軽度故障の事故7件が減少しませんでしたが、令和2年度は6件中2件、令和3年度は8件中2件と徐々に減ってきております。まだまだ事故は少なくありませんが、引き続き啓発活動を行ってまいります。次に資料にもありますように、熱中症の予防対策としてですね、平成30年度から植木、除草作業に従事している会員に対して夏の間、6月から9月の間ですね、気象庁の天気予報が17時発表のものを参考にして、翌日のね、最高気温が35度以上のと予想された場合、翌日の作業は中止、35度未満と発表された場合でも翌日の作業時間を正午までとするために実施しています。現在は熱中症対策としてコロナ対策で大変ですけれども、屋外では十分な距離を確保できている場合はマスクを外すように指導しております。次に植木館の取り組み。植木館は現在30名1グループ当たり3、4名程度で7グループで構成されております。令和元年度より作業可能な木の高さの上限を4メートルと設定し、その前年度である平成31年の2月に以前の植木の手入れを依頼いただいたことのある発注者確保1361名にその旨を通知し理解しました。木の高さの上限を設定したことで墜落事故防止を図りました。平成30年度の植木の手入れの実習件数は全体の1196件でしたが、令和元年度は1062件と134件、約1割の件となりました。またシルバーの植木の作業を見た一般市民が、シルバーは高いとやらないんだな、だったら自分もシルバーで植木の手入れをやってみようかなと思ってもらえるような安全修理の土台を作り上げていきたいと思っています。次に会員就業契約書の中でですね、変更確認ということを行っています。継続作業を行っている場合、会員と就業契約を取り回すことになっていますので、契約書の中にご自身の健康状態情報か、または就業先に自転車で向かう場合は自転車賠償責任に加入していくかということを確認しております。自転車賠償責任保険については、シルバー会員が入会した後で研修でも伝えていますが、あまり残っていないかと思います。そのため保険の案内を事務所内に掲示したり、就業契約の際対策の再度確認をすることで、自転車を利用している会員の自転車賠償責任保険加入率 100% を目指しております。安全管理委員会ではさまざまな取り組みを行ってきた結果、事故件数は減少傾向でありますが、今後も事故ゼロを目指し、ますます安全修理を図っていただきます。またですね、特に安全修理に関しては、会員さんが高齢化しています。高齢化のためについて、これからは健康管理を考えていかないと安全修理ができないということだと思います。その点、健康管理第一と、それと安全第一と、2つのですね、テーマを、まあ、当センターとか目標としてですね、事故ゼロという課題が非常に難しいです。でもその中で、いかに事故を一つでも少なくしていくかということは、会員皆様が安全修理に関する意識を再確認して行っていただきたいと思います。まあ、余談ですけれども、最近私が高齢者講習に行ってまいりました、運転ドライバーでね。で、その時、指導している教官に言われたことですね。お年寄りは気が早い。止まったら3秒待ってください。 神はレバッタリーで見て前に行ってます。だから安全収容も採用する前にすぐに仕事にかからないで、たったの3秒間で安全を守ることができます。上を見て、左を見て、右を見て、それから仕事に立つとか、まあ、そういうのも一つですね。習慣化していく、簡単なことですけどね、こんな簡単なことができていくような年寄り、皆さん高齢者の方がですね、安全収容に自分からおのずから注意を払っていただきたい。そういうことによって安全収容が図られると思います。これからますます高齢化しますので、安全収容に関する啓発活動、言葉でなく実践をしていきたいと思います。以上であります。ありがとうございました。